たくたるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今回もたくさん皆さんからメッセージ届いてますよ。まずこちらご紹介しましょうね。大阪は大正区から送ってくださったのは林康夫さん75歳の方です。ありがとうございます。最近トイレが近くなり困っています。何を食べたら良くなりますか。これ小の方ですね。運動は何をしたら良くなりますかということで、ちょっと食事が運動でも改善されるんですかね、聞いてみましょうか。続いてこちら、ラジオネーム安代さんは東大阪市から送ってくださいました。ありがとうございます。いつも楽しみに拝聴しています。腸内フローラは気をつけています。この度骨粗しょう症と診断されました。どんな対策をしたら良いでしょうかということで、これ悩んでる方多いかと思います。聞いてみましょう。他にも、大阪は泉南郡熊取町から、ラジオネームチョコレートといちごのハーモニーさん、大阪は城東区から清水さよさん、大東市からはラジオネームカメカメさん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
尿 が、ね、が近い方ね、冷たいものは飲んでないと思うんだけど、あんまり気になるんだったら一回ね、泌尿器科行くのもいいしね。あと運動はもう、テーブルとかに捕まって、スクワットとか、あとふくらはぎを、動かす運動、これ血流良くなりますからね。あと骨密度はね、これ基本的にやっぱりね、カルシウム足りないって思われる方多いんだけど、吸収力の低下なんですよね、一番はね。だから十二指腸から小腸の働きを良くすること、で発酵食品食べてても改善しなかったら、乳酸菌生産物質ビオネなんかおすすめかな、
試してみてください。
それとね、カルシウムだけで骨できないから、全てのミネラルがね、補酵素として働くんですよ。だから、海藻のあたりとね、併用されるといいと思いますね。
はい。
お正月からの食べ過ぎと運動不足でね、太られた方も多いかと思います。
いや、めっちゃ多いと思います。
そろそろね、腸の大掃除もご検討ください。
ほんまやわ、体の方もね大掃除しないと。
先週も、お話したけど、おすすめの食材は食物繊維と発酵食品、
はい。
あとね、大腸の腸内細菌はね、種類も多くてたくさんの菌が生息してるんですね。で、大体長さが約 1.5 メートルなんですけど、上部にはビフィズス菌、下の方には酪酸菌とかバクテロイデスっていうね、水素を作る菌が住んでるんですね。で、食物繊維と発酵食品は大腸善玉菌の援軍になります。
大腸の方の善玉菌の援軍、
特にね、根菜類の、ごぼうとかレンコン、タケノコ、こんにゃく、切り干し大根とかね、あと海藻、これ食物繊維はね、発酵菌を、増やして腐敗菌を抑制する働きもあるし、あとね、腸の腐敗物産物を、吸着して排出する働きもあるんですね。あと、ぬか漬けなんかには、乳酸菌以外に酪酸菌もくっついてて、酪酸菌の補充にもなりますよね。大腸上部には、ビフィズス菌が住んでて、これを増やすのはね、オリゴ糖が一番なんですよ。
オリゴ糖が大腸上部のビフィズス菌にいい。
で、便秘がちの方にもね、おすすめですね。お砂糖の代わりにね、甘味料で使用するんだったら、フラクトオリゴ糖のシロップがいいですね。
これは甘みがあるということですね。
フラクトオリゴ糖はね、40年以上前に明治製菓がね、世界で初めて開発したオリゴ糖なんですね。で、現在のね、明治のチョコレートなんかにも使用されてます。
オリゴ糖のチョコレートとかありますもんね。
で、甘みのいらない方には、純度 99.5%、 糖質 0% の、ビートオリゴがおすすめです。お米を炊くときに1合に 1g から 2g、入れていただくと、保水膜が増えてご飯も美味しくなりますしね。で、1週間ほどで家族全員やっぱ便の色と匂いが変わります。
そうなんですよね。
でビフィズ菌が増えて腐敗菌を抑制するから便の色もね薄くなったりね黄色くなったりして臭い匂いも軽減しますよね。
しかもご飯が美味しくなるんです、
う
ん、であ
とねお茶とかコーヒーとか紅茶とかね、まあ、飲み物やあと味噌汁とかねスープに入れてもいいですよね、
うん、すぐさっと溶けますしね、
うん、あとまあ便秘の赤ちゃんはねあの母乳の場合はお母さんがオリゴ糖を食べると母乳の質も良くなるし赤ちゃんの便通も良くなります、
うん、あそうなんですね漏れなく赤ちゃんにもいい影響が、
は
い、
そうで粉ミルクの赤ちゃんにはねミルクを作るときに 1g ほど混ぜたらいいです。
はい。
で1日に 1、2 回でまあ便通も結構ね良くなる赤ちゃんいますね、
うん、
でビートオリゴの原料のね製造って今が最盛期なんですよ。
もう今が最盛期、はい、え、はい、何で作られてるんですか。
まあ、要するに北海道でみずれが降る時の頃ね、うん、11月下旬から砂糖大根、まあ、ビートって言うんですけどこれをね収穫するんですよ。
あこんな寒い時期に。
そうそうそう。で水れが降らない降らないと糖度が上がらないんですよね。で収穫後大きなテントの中でね1ヶ月ほど保存するんですよ、うん、
へ
で要するに、ね、これ帯広なんで、まあ、氷点下寒い時にマイナス20度ぐらいになるんですね。
うわ
で寒い中で寝かせると砂糖大根に含まれてるお砂糖がね、うん、オリゴ糖に変わってビートオリゴの含有量が増加するんですよね。でそれを絞った、まあ、ビートの糖蜜からお砂糖を精製した後ね、
うん、
まあラフィノスって言うんですけどビートオリゴを抽出しているんですね、
うん、
で砂糖大根1個からねコップ1杯の砂糖が取れるんですよ。
え大根1本から。
そう
えコップ一杯もできるんですか。
そうそうそう。
すごい大根ですね。
そうそうそう。それでね、砂糖大根をね、まあ、植えたね、うん、翌年違う作物を植えるとねすごく成長がいいんですよ。だから毎年こう場所を変えてやってるんですね、
はあは
あ、でまあビートのこの生産ってね明治4年からね北海道で始まったんですよ。
うん、
でまあ帯広にある日本天才製糖って会社があって、ええ、そこの目黒工場目黒製糖所って言うんですけどねこれ昭和45年1970年から稼働を始めてこれ東洋一の設備なんですね。まあ、私もね前に一回行ったんですよ。まあ、ぜひ見に来てくださいって言われて、
ええ、
で2月に来たらね一番最盛期の製造見れるからって言ってねでね工場の中の温度がね50度ぐらいあるんですよね。
50度ってマイナスじゃなくて50度の
そうそうそう
そんな暑いところ で
外がマイナスで10度から20度でしょ。
その気温差なんですか。
いやいやもうねそんな無理やわ言って、うん、僕12月に行ったんですけどね、でまあ豚丼ごちそうになったりね夜は飲み連れてくれてね、
うんうん、
私多い時に年間20トンぐらいビートリゴ買ってるからね
お得意さんですもんね。
でこのね、うん、まあ、工場ねねまあ、40ヘクタールあるんですよ、
はあ、
工場だけ で、
はい、
で原料の貯蔵庫がもう40ヘクタール、
うん
ね、で排水処理設備も40ヘクタール、
うん
ねまあ、1日に、ね、8500トンを処理する能力があるんですね、
はい、
で全敷地が、ね、これ120ヘクタールって言って、まあ、皇居と同じ広さなんですね。
そんな広いんですね、うん、
でこれね平成4年にビートリゴ開発されてね日本で初めて購入して食事指導に取り入れて全国に広めたのが私なんです。
ねえ今では本当腸内フローラって皆さんが知ってますけどその頃誰もまだ言ってない中でかっちゃんが、
はい、
ねえそのために広めたと。
で今月のプレゼントのビートリゴはね、まあ、植物抽出、
うん、
しかも高純度、
ねうん、
で糖質も 0% だから糖質 0% ってこれしかないんですよね。
あそうなんですね、
はい、で大腸の、まあ、ビフィズ菌の餌に最適なんですね、
うん、
でまあ1日ね、まあ、基本的には 5g ぐらい摂取した方がいいんだけど、ね、便の匂いとかね、
うん
まあ、便秘の改善とかあとアレルギーとかね歯周病予防効果なんかも報告されてるんですね。
いろんな効果があるんですね。
でまあオリゴってね他の食品大豆にもね含まれてるんですよ、
うん
で大豆でねビートオリゴをね 5g 摂取しようと思うと、
うん、
大豆ねだいたい400から 500g 食べないといけないです
もうそれ1日大豆だけでお腹いっぱいになっちゃいますやん、
はい、で、まあ、最近はね大腸ポリープとか、まあ、大腸がん直腸がんも増えてますから、
うん、
便秘と下痢をね繰り返す場合ね、まあ、大腸ポリープの疑いもあるから、
ええ、
やっぱりそういう方検査した方がいいよね。
そうですね。
で便秘とか まあ、大腸ポリープもね、食用上で治る方もまれにいらっしゃるんですよね、
うん、
で原因様々だけど傾向としては肉とか油物が多い人、
はい、
野菜を食べない人、発酵食品食べない人、あとねご飯粒食べない人もダメなんですね。あとね水分の摂取量が少ない人とかね、あとね大腸の蠕動運動が悪い人ね、これまあ大腸の微生物菌をいやまあ酪酸菌がまあ増えれば、ね、あの大腸の動きも良くなるしね、
うん、
まあ、生活習慣すごく大事だから和食中心の食事を心がけて、
はい、
発酵食品もなるべく種類多くね、食べた方がいいね。であとオリゴ糖とかね乳酸菌生産物質を摂取すると健康なね体に変身することができるかもしれません、
うん、
私ね1980年から腸内細菌と、まあ、乳酸菌生産物質の研究を始めてね、で1985年、まあ、これもうね41年前に乳酸菌生産物質とフラクトリゴ糖を配合したね美容ねを開発したんですね、
はい、
だからその当時ねまだオリゴ糖もみんな知らない時代なんですよね、
うん、ですよね。
で、まあ、1993年に、まあ、ビートオリゴも配合して現在のビオネが完成したんですね、
はい、
でビーズ付きもね種類が多いんですよ、
うん、
だからフラクトリゴ糖とビートオリゴこれ、まあ、両方配合した方がね相性もいいんですよね。
へ
え。だからもうね考えたら私も40年以上ビオネ飲み続けてるんですよね、
うん、いやだからですよね、かっちゃんがいまだに本当にあのテニスとかもそんな動けるっていうぐらいもうね暑い中でも炎天下の下やってはりますじゃん、ね、みんなびっくりしてますよ、すごいなって、元気やな、やっぱり違うなって、
うんね、もうね私もね、うん、いくつなんですかってよく聞かれるんよね、
はい、
で絶対この人私よりも年上やと思った人に聞かれて、
うん
ね、1歳ですって言ったら、
うん、
あ61歳ですかって言われる、
で大体みんなそのぐらいかなって思いはるんですよ、まあね、だからそのぐらい若く
見10年若く見られるからね、まあ、よっぽど頭が悪い思われてるのか知らんけどね、
いややっぱり食生活のおかげですかね、
うん、か もちろんね食事はものすごくね、まあ、気をつけてるっていうか、まあ、やっぱ和食好きだし、うんね、まあ、それで、まあ、元気なんでしょうね、
うん、では1月のプレゼントのお知らせです。大腸に住むビフィズス菌に栄養を、北海道の佐藤大根から生まれた高純度のオリゴ糖ビオネビートオリゴ純度 99.5% 糖質 0% を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。